皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヒルスタジオからお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、 FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。いよいよ4月入りましたね。
はい、4月はもう新年度ということでね、新しいことがいろいろ始まる月でもありますね。
そうですね、今年はコロナでね、
はい、
本当いろいろなことがちょっと違い、いつもと違った様子ですけれども ね、
そうですね、
はいはい、またなんか感染も増えてるみたいなんでね、気をつけないといけませんね。はい、はい、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き、清明ですね。清明。
清明。
はい。清いに明るいと書いて。
これ、
ほら、沖縄とかではジーミー祭っていうのあるじゃないですか。
はいはい。
あれのジーミーって、清明って書いてジーミーって読みますよね。
ああ、なるほど。
はい、はい。それが多分今ぐらいじゃないかなと思うんですが、これは万物が、発して、清浄明潔なれば、この目は何の草と知れるなりっていう風な、これは江戸時代に書かれた暦便覧の一節なんですけれども、
なるほど、はい、
清明とこの清浄明潔のところから取られた、略されたものだそうですよ。
あ、そうですか、はい、
空は清らかでね、うん、日差しは明るくて、で万物が鮮やかに見える。確かにその通りですよね。ちょっと春になるとどうですか
ね。春は本当なんかもう心も
ウキウキしますよね。
見える景色も今ね、
そ
う、ミサップが言いましたようになんか明るい
ですよ ね、
景色が なってきますね。
山がこうちょっとピンクだったりとかね、するじゃないですか。
あ、綺麗です ね、 やっぱり桜がね、
桜とかツツジとかが咲いてね、はい、本当に綺麗ですから、なんかやっぱり茶色と違いますもん ね今までの、
はい、
ね、はい、目が種類が分かるほどに伸びておりね、すべての命が生き生きと輝いて春を謳歌しますっていうふうな意味だそうですね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72候。今の季節はですね、紅岩帰るという時期です。岩が帰っていっちゃうんですね。
あ、
前来る時やったでしょ、秋の頃ね、それが北に帰っていく時期だそうですよ。なんか寂しいです ね、川にいますもんね。なんか
空いてます、空いてます、
ね、カモとかね、帰っちゃうん
ですけどね、
帰っちゃうんですよね。
うん、
昔はどこでも見られた身近な鳥だけに、こう春の明かり別れはね、ちょっと寂しいですね。
はい、
さて、今日はですね、オーパーツって知ってますか？
オーパーツ、はい、聞いたことあります。
オーパーツってね、何かって言ったら、それらが発見された場所や、時代とは全くそぐわないと考えられてる物品を指すんですよ。場違いな工芸品っていう意味だそうなんですけど、
非常に興味深いですけど、もう不思議な
ものですよね。そう
そうそう、
アウトオブプレイス、アーティフィクツっていう風な略で、
はいはい、
で、オパーツっていう風に、OOPAF かな、
はい、
S か、
S、
オーパーツっていうんですけれども、当時のね、例えば300年前に、だろう、300年前だろうものが発見されたけども、でも、その時期には、まだなかったものが、あるぞっていう風なものなんですよね。わかりますかね。
わかります。まあ非常に不思議な、もう、
そうそうそう、
なんていうんですかね、発掘物といいますか。
それがね、なぜ私子供の頃とかもね、
はい、
大パーツ探検隊って言って、あの子供たちみんなでね、山の中入って、いろいろこう、はい、穴掘ったりとかしてたんですよ。何かそんなの見つかるって。だから大パーツって、別にその、難しい言葉じゃなくて知ってたんですけどね、ちっちゃい時からね。あの、たまたまそんなテレビかなんかあったんでしょうね。教えてもらったかなんかがね、はいはい、うちテレビ置いてなかったから、誰か教えてもらったんでしょうね。で、これが、あの、一番有名なのがね、アンティキティラの歯車っていうものなんですけれども、ええ、まあ、だからこれをお話しすれば大体わかると思うんですけれども、要するにこれはね、1900年ぐらいに地中海のあの、アンティキティラっていう沖で引き上げられた沈没船から発見されたものなんです。で、青銅製なんですけども、うん、紀元前80年よりも前に製作されたものなんですが、X 線検査とかでね、はい、この中にいっぱい歯車があるんですよ。歯車みたいなものが出てきたんですよ。で、これは古代ギリシャの天文コンピューターっていうふうに言われてるんですって。すごいでしょ？だから、その調査したら、太陽とか月とか惑星の運行までこう算出できる天文測観測儀っていうふうなことが分かったんですって。
すごいですね、その調べた人も。
そうなんです。だけどこれを、歴史上実際に発明されたのは16世紀のドイツっていうことやから、それよりもまだ2100年も前に誰が作ったんだろうっていうふうな、すごいでしょ。
何年前かで、ちょっと今2100年前、
になんか作られたもんであるっていう。でも
発見されてからに、発見されたのを調べて、それよりも まだ2100年前ということでしょ。
そうそう。だからそれが、その技術がね、はい、できたのは16世紀っていうことなんですよ。そういうギアができたのがね、はいはいはい。なのに、もうその前にもそういうことがあったとか、だからそういうものが大パーツっていうんですね。
はいはい。
その時代にはないはずのものが、
発見される。
ないはずの技術のもの、
はい、
が、出てきたっていうふうなものですよね。で、その本をね、また大パーツとかこんな好きやから、たまたま見つけて買ったんですよ。
ミサップそんな好きですもんね。なんかそういう図鑑とかそんな すぐ買ってしまうタイプでしょ。
そうなんです。で、これをずっと読んでるうちに、ね、あまりにも面白いのでね。
はい、
で、これを読んでたら、あることを思いついたんですよね。だからそんなこともちょっと含めてね、難しいこと言わないで、楽しいことでお話ししてみようかなと思ってます。
はい。
はい。では、この後、ユースマインドのね、健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、オーパーツの楽しいお話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を、Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてですね、はい、ちょっと食べ過ぎたりとかするとね、免疫が下がるよって言われたことがあるんですけれども、
はいはい、
そのなんか免疫が下がるってどういうことなんですかね。あ、下がらない方法っていうかな。
そうですね、免疫についてはこのコーナーでも何回かね、
そうですよね、
免疫をつけるというかね、
はい、
アップするためのお話させていただいたんですけども、
はい、
今日はですね、
はい、
免疫が、まあ、低下する、まあ、6大要因をお話ししたいと思うんですけど、まあ、このことをある程度注意すると逆にですね、
はい、
免疫が、まあ、つくと言いますかね。
なるほど。
免疫、まあ今もコロナ禍の時代でもう皆さん免疫力ってね。
そうですね。
結構もうテレビでも、まあこのラジオでもね。
そうですね。
雑誌でもね、うん、免疫の本ってたくさん出てるんですけども。
そうですね。
まず免疫が低下するというのはどういうことかと言いますとね。これをまあある程度注意していただくと、先ほど来申し上げました、
はい、
免疫のことを意識していただけるわけなんですが、まず第一番目はですね、
はい、
これはある程度仕方ないんですけど、この年齢とともにやはりどうしても免疫力っていうのはですね、
はい、
下がって減少してきます、
はい、
しかし正しい就活生活習慣ですね、
はい、
ごめんなさい、正しい生活習慣をつけていただくと、
はい、
まあ、免疫力を維持できますが、まず加齢、その年齢に伴うのはもうどうしても仕方ない、これは1番目の要因なんですけどね、
はいはい、
2番目はですね、これは少し注意していただきたいんですけども、激しい運動をしすぎるとですね、実はですね、免疫力は低下いたします。
へ、
まあ、過度な 運動は免疫力にアップつながるように見えますけど、翌日に疲労を残すことによってですね、
なるほどね、
まあ、逆効果になりまして、うん、逆に風邪をひくリスクがですね、
はい、
2倍から6倍と言われておりますんでね、
うんうんうん、
これも研究結果が出ておりますんで、
はい、
少しまあ適度な運動はいいんですけども、はい、激しい運動は少し避けていただきたい。それから3番目はですね、
はい、
薬。これはですね、どうしてもですね、薬による免疫力低下というのがありますんで、
はい、
まあ、あの皆さん持病のある方はどうしても仕方ないんですけども、
はい、
薬も注意していただきたい。
あ、なるほどね。
それからあの4番目はですね、うん、
はい、
過度な肥満とダイエット。これはまあ食べ過ぎ、先ほど言いました食べ過ぎとか、
はい、
ダイエットしすぎても免疫力は低下します。
あ、
それから5番目、
はい、
睡眠不足。
あ、
これも
あの、ね、
免疫力低下しますんでね、
うんうんうん、
これは注意していただきたいと思います。
なるほど。
それから6番目、
はい、
何と言いましてもこれはお酒です。
あ、
お酒の飲み過ぎはですね、
はい、
免疫力低下につながりますんで、
はい、
まあ、適度な、まあ、お酒は結構ですけどね、
はいはいはい、
注意していきましょう。
そうですね、
今言いました6つのこと ね、
はい、
注意して皆さん、はい、免疫力アップで健康につなげましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、今日はですね、あの人間の証明、
はい
はい、これあのジョーの山中さんの探してたらね、
はいはい、
あのエグザイルのアツシさんとあのギターのチャーさんの、
はい、
バージョンが出てきたので曲かけてみたんですけど、エグザイルの曲って私聞いたことなかったんですけど、
はいはい、
すごい歌うまいですよね、この方。
歌うまいですよ。
びっくりしました、ね、え、初めて聞きました。
でチャーさんのギター、
そう
かっこいいですね。
チャーさんは私大好きなので
コラボレーション最高ですね、
うん、ねえ、かっこよかったですね、はい、はいはい。ということでね、あの今日はオーパーツなんですが、
ええ、
先ほども申し上げましたけれども、オーパーツってあの知らない方もねいらっしゃると思うんですけれども、うん、要するにその時代にないはずの技術のものが出てきた、あの出土されたものをオーパーツっていうんですけど、はいはい、うん、例えばあのこうなんか出土品で土偶みたいなのあるじゃないですか、
ええ、
そういう土偶みたいなのも、例えばあのなんかこう宇宙服を着てるような土偶が出てきたりとかね、
ほう、
うん、あのこれ UFO やろっていう風な形のものが出てきたりとか、そういうのなんですよ。例えばこれ黄金新人像、黄金は黄金ね、
で、はい、
あの神の人の像っていう風なやつなんかはなんかこう超合金着てるんですよ。ほらこれ見て、ね、なんかそういうのが、コロンビアで出てきたとか、
うんうん、
これはどう考えてもおかしいやろとか、あと生命維持装置をつけた宇宙人、異星人っていうのがコスタリカの方で出てきたりとか、
うん、
不思議なものが出てきてるんですよね。変でしょ。
これはもう世界的に見るとすごいものが出てきてる
んですよ
ね。
そうそう、私思ったんですけどね、はいはい、ここからが本題なんです。この、オーパツっていうやつこうずっと読んでいくうちにね、
ええ、
例えば私たちが知ってる以前の歴史ってね、なんか最初クルマニオン人とか北京原人とかがいててね、
はいはい、
でずっと進化してきて人間になってきて、うん、でずっと紀元前、今度 いろんな文明が生まれてきてっていう風なんじゃないですか、
はい、
なんかね、で、エジプトの文明が出てきて、うん、で、次キリストが出てきてみたいな、で紀元前ゼロになって、でどんどんどんどんと今度ずっとというふうに私たちは歴史思ってるじゃないですか、
はいはい、
でこれを読んだ時に思い出したのがね、私小学校の時に何やったかな、古代四大文明やったっけ、四大文明、ちょっと私も今日分からない
四大文明っていうのは
違う、四大文明じゃない、はい、第四文明や、
第
四文明やったわ、うん、そのね4冊か3冊かなってる本があるんですよ、第三文明か、うん、なんかそんなのがあるんですよ、それ読んだんですよね、
小学校の時に、
そうそう家にあったのよ、
すごいですね、
そしたらそれがねすごいのよっていうのは、私たちが今これ生きてる時代っていうのは、
はい、
4番目の文明やって言うんですよ、だから4回繰り返されてる、もう全部滅びてっていう風なお話やったんですよ、その、本はね、で私それも夢中で読んだんですけど、それを思い出してね、ってことはこれクルマニヨン人から来たのは違うぞと、
うん、
だから思ったんです、それが一番よく思ったのがね、これこれインドのね、1990年の初頭にインドで出てきたものがね、古代都市みたいなのが出てきたんですって、うん、ところがね、それは8000年から1万2000年前に核兵器の攻撃を受けて都市の大部分が破壊されて約50万人が死亡したと推定されてんねんって、おかしいでしょ、
8000年前、
そうそうそうそう、ね、でも核兵器は20世紀になってからほら発明されて開発されたじゃないですか、はいはい、
そうですよ ね、 ね、
でそこでね、実は古代インドの2大叙々詩の一つマハーバーラタっていうのがあるんですけど、それは、うん、320年から550年頃に作ったもんね、にはね、古代に起きた起きたとされる神々の戦いが描写されてるんですって、その戦いは核戦争を描写したものではないかって言われてるんですって、ってことはやっぱりね、何回も繰り返してるんじゃないかなって思うんです、私、
歴史は、
うん、歴史じゃなくて、歴史はまあその歴史っていうんじゃなくて、文明が、
そうですよね、だから文明、うん、その歴史、僕らが学んだ歴史よりさらに、まあ、簡単に言いますと、うん、さらに前、さらに前、そういう文明の繰り返しというのはまだ私は分からない部分ありますけどね、
そう、うん、はい、違うのかなと思ってね、うん、思うようになって、うん、で、私たちが知ってるものっていうのは本当はどうなんだろうって思ったんですよ、うん、
はいはい、
でこれ夜寝る前に読む本なのでね、なんか4冊ぐらいいつもこう平行で読むんですけど、これ夜寝る前に読んだらね、なんか変な夢見るんですよ ね、
ね、夜中怖くなっちゃう、そんなもう大昔どころかどんだけ前の、そうそうそうそう、なんていうんですかね、出土品を見るかということによって、その自分の中の頭の中がですね、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうかね、
おかしくなるでしょ、
そうですね、
しかもね、鉄を知らなかった時代に、
はい、
鉄の、止め金で止められたもの、石が出てきたりとかね、
うん、
それとか、もっとびっくりするのはね、あれ拳銃、弾痕が残る、うん、骸骨が出てきたの、骸骨にこうこっち側から右側から撃たれて左から出ていった穴があるの、うん、でそれとの近くに、牛さんがそれで殺された、うん、ほんまかいなみたいな、でもこれほんまに乗ってんねん、
まあね、ラジオですからちょっと皆さんわからないんですけど、そうそうそう、
見せられないんですけどね、
私もちょっとオーパーツの話、はいはいはい、するということで
調べました、
インターネットでね、
ええ、
見ました、ちらっと見た、もう私全然わからないんで、オーパーツ見たらですね、日本のオーパーツで、
そうそう、あるある、
皆さん検索してもらったんですね、ミサップが言うたほど、そんなもう8000年と1万年以上前のやつはわからないんですけどね、私がパッと見て感動したのは、聖徳太子の地球儀というのが出てきたんです、
出てきた出てきた、私も見たそれ、
聖徳太子の地球儀ね、なんとなくね、こう画像で見ますとね、なんとなくこう地球儀のこの昔の地球儀
って
すごいなというのが、
感
動したんですけど、やっぱりね、昔いろんなことがあってんなと、
ね、そうでしょ、
いうふうに感じましたですけどね、
なんかほら与那国 島ってあるじゃないですか。あそこの、そうそうそう、海底の遺跡だってそうでしょ、はい、うん、それにそういうのがいっぱい海底の遺跡が何個か出てきましたよ、これにも。
海底の遺跡というのはあるでしょうね。
ね、そうでしょ、はい。だからきっと何回もこう文明を繰り返されてるのかもしれないと思って。だからやっぱり学ばなあかんね、私たちもね。
それはもう一番大きいことですね。
もう喧嘩ばっかりしてないで。
喧嘩ばっかりね。そう。本当に
国同士の喧嘩もそうだしね。はい、もうちょっと、車乗ってても、全くもう突っ込んできてとかあるやんか、ちょっと時々腹立つとき、はいはい。だからそういうことも、もうめっちゃ ちっちゃいことや思いません？
本当そうなんですよね。ね。はい。
みんな仲良くやらなきませんね。
そうですね。もう今コロナ禍でね、皆さん本当に意識変えてね、いろいろ取り組まれてると思いますけども、ね、はい、皆さん仲良くやっていきましょう。
そうですね。それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。今日はなんかオーパーツでいろんな方向に行っちゃったけどね。
本当もう勉強になりました。
はい、勉強になりました。お相手は岡本美里と
女性でした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。